皆様こんにちは。本日午後のキャスターはフィスコアナリスト田代正幸さん、そして私浜田節子でお送りしてまいります。田代さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、そして本日は、ゲストのキャインの天野博之さんにもこの時間から、登場していただきたいと思います。
ちょっと打ち合わせでここ入ってたらそのまま残ってしまいましてね、今トランプの真実を読んでるところです。
はい、トランプの真実、こちらは、日本実業の日本社から出てる本なんですけどね、はいはい、田代さん、
弊社のグループ会社でございます。
はい、はい、今日は1万8000円を超えてきましたよ、日経平均
株価。ましたね、まさかのトランプ景気が
大台になりましたね。為替も110円ドル円が来ましたし、
これはアナリストの皆さん予想してたんでしょうか。
予想済みですね。
怪しい。
すみません、結構外してます。かなり外してますね。
いや
今年は
どよめいてでしょうね、これ市場は ね、
でもいきなりもう高値1万8000円、心理的節目を超えてきたっていう、
抜けて今まあこの水準もみ合ってはいますけど、
はい、
まあ為替がこんだけ強い状態、ドル買いが続くと結局日本の日経平均なんて特に為替にほぼ連動するっていう流れになってしまいますから、
まあ、ということは夢の2万円タッチも
年内ですかね。
年内大丈夫ですか、今言いました。
冷静に考えます。
冷静に考える今この景気を
ちょっとあわあわしてます。
その為替ですけれども100等円60銭で入ってきてますね、はい、田代さん、
はい、これ朝方から東京時間、あ、オセアニア時間ですね、110円台入ってきまして、ええ、そこから安倍さんとトランプ次期大統領の会談、
安倍トラ会談、
ここの会談に関しては、はい、特段目立ったニュースは聞かれなかったと、ただ時間が長かったんですよね、1時間ちょっと。
そうですね、
マーケットの予想では流れんじゃないかっていう話もあったんですよ、土壇場で。
で会談はどれぐらいの時間を予想されてたんですか。
30分ぐらいです。
あ、1時間半ですもんね、3倍だ。
長かったんです、うん、で7時スタートで8時過ぎても何も出てこないので、うん、なんだこりゃみたいな。
あれ就任前にああやって会うこと自体もやっぱり珍しいことなんですか。
異例ですよね。
異例なんだ。
で、うん、トランプさん自身もその大統領誕生、大統領で当選したという形になって初めて会った首脳が安倍さんだったっていうのも、うんうん、日本からすると
ちょっと意外がね。だって選挙運動してるときはちょっと日本ないがしろ的な ね、 ところがありましたけど、
ありましたね言葉が、うん、でもそういう意味では世界的にもインパクトあったんじゃないですか、初めて
ですね。ですからこの1週間トランプさんのマーケットももちろんものすごい手のひら返しですけど、はい、トランプさんの手のひら返しの方がすごいですね。
本当ですね。
今まで演じてたのか
急にね、ボロカス言ってたけどね、オバマも最高の人物だみたいな変わってたし、安倍さんもね信頼を受けるパートナーだって急に
頭のいい男だ、
うん、
でもあれだけ変えられると我々投資家にとっても、ね、どう見たらいいのこの先って思いますよね。
一言で変わるでしょうね、トランプさんの。
そのまたうっかり発言的な、そういう何かとか、
ツイッターで例えば何でしょう、演じるの疲れたとか、
良い子を演じるのは疲れたみたいなこと言ったら、
元の通りでみたいな、ちょっとドゥテルテさんみたいな。
そうですね、フィリピンの大統
領。あとは人事とかそういうのでもなんか
今ちょっといろいろと不協和音は出て
ね、出てきてますもんね、
ファミリー派と党の方々いろいろと、
この後じっくりその、トランプ次期大統領の話題などについてもお話伺ってまいりたいと思いますけれども、現在東証一部の売買代金ランキングトップは三菱 UFJ、 次いでトヨタ、みずほ、任天堂と続いています。はい、続いては5番のラインナップ、ここでご紹介します。この後改めまして、天野さんと一緒に、天野地と一緒に投資について考えよう、投資って楽しいなのコーナーをお送りしてまいりたいと思います、はい、皆様からいただいているご質問にも天野さんにお答えいただいてまいります、うん、そして、その後ですね、1時過ぎにはレバレッジビレッジのコーナーです。フェアラインパートナーズ代表取締役堀川秀樹さんにお話を伺ってまいります。その後ランキングなどをお伝えいたしまして、1時30分過ぎはスケジュール総まとめのコーナー、今晩から来週にかけてマーケットで注目されている予定をご紹介します。その後1時50分ごろ田代さんによりますキャスターの視点のコーナーをお届けします。2時過ぎはアジア株の情報などをお伝えしまして、市場関係者の目のコーナー、東海東京調査センターマーケットアナリスト千石誠さんにお話を伺います。2時18分ごろにはリスナー参加型企画ご意見伺います のコーナーをお届けします。そして2時30分過ぎ、この企業に注目、相場の福の神のコーナー、今週も SBI 証券シニアマーケットアナリスト藤本信之さんと一緒にお送りしてまいります。その後大引けへと参ります。このようなラインナップで5番もお届けしてまいりたいと思います。そしていつものように田代さん、キャスターの田代さんへのご質問もどんどん募集しておりますので、
はい、よろしくお願いします。
はい、番組ブログの投稿のページにぜひどしどしご応募ではないですね、コメントをお寄せください。それではここでご意見伺いますのコーナーのご案内です。マーケットプレスの番組ホームページに皆様お集まりください。毎日一つのテーマを設けまして、アンケート形式で皆さんにお伺いするコーナー、本日は安倍トラ会談もありました、安倍トランプの日米関係は良くなりますかと題しまして、リスナーの皆さんにご意見を伺っています。選択肢は4つです。良くなる、今までと変わらない、悪くなる、その他で伺ってますが、だいたい今のところ今までと変わらない、悪くなるが半々ぐらいというような結果となってますね。今後政策もこれから出てくると思います。人事もこれから固まってきますよね。そのような中で経済安全保障、さまざまな分野における日米関係についてお考えを皆様からお待ちしております。取引時間中ではありますが、ご意見お待ちしております。ここからは月一恒例のスペシャル企画、天野と一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーをお送りいたします。改めましてご紹介させていただきます。お笑いコンビキャインの天野博之さんにお越しいただいています。天野さん、よろしくお願いします。
お願いします。
田代さんは天野さんと初めての共演に、はい、今日なるんですよね。
でも初めてじゃないようなね、
なんかね、兄弟のような、
メガネ族としては、ね、なんかネットでこう写真並べたら、はい、ダイエット前ダイエット後みたいな感じで、ね、言われてるっていうこと
聞いて、私も細身ではありません。
すごく
丸顔で、
もう早速打ち解けてるお二人なんですけど、
勉強やった方と勉強をやめてお笑いやった方っていうね、ビフォーアフターありますけど、
ね、何か共通のものを感じて、おりますけれども、天野さん前回ご出演の時が10月13日ですよね。10月13日
大統領選前です
よ。前ですよ ね、 ね、そこからおよそ1ヶ月、うん、天野さん投資状況どうだったんでしょうか。
皆さんもバタバタしたと思いますけど、僕もバタバタしました、
バタバタしました。
なかなかの動きがね、はい、ありましたから、
そうですね、お忙しだったと思われます、うん、はいはいはい、この後いろいろと伺っていきたいと思います。天野っと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいね。このコーナーは証券コード8940東証一部上場インタリックスの提供でお送りします。さてまずはこの1ヶ月を振り返ってみたいと思うんですが、まず前回天野さんご出演の時、はい、天野さんおっしゃってました、
はい、
ここからの1ヶ月で注目しているのは大統領選だよね。
間違いなく
トランプさんになったらアメリカどうなるかわからないよねっておっしゃってましたが、はい、なっちゃいました。
これね、だから、はい、ユーロのイギリスの離脱の時もこんな感じだって、そしたら、うん、そっち側にね、選挙を蓋開けたらね、離脱の方になりまして、全くと言っていいほど同じ流れというか、そういう風になりましたよね。それで意外に回復も早かったですもん ね、 ヨーロッパの
今回は結局、うん、イギリスの時はズドンと言った後に、うん、みたいな状態、はい、今回ズドンと言った後にまた上に今度ズドンと言ってますから、
あ、そうか、ちょっと低い感じでギュッと来てたのが、今回は V 字どころかえぐってくるぐらいのね、角度だから、
そうですね、
あの絵に描いた行ってこいの相
場、このアナリストの皆さんの中では、はいはい、じゃあ例えばトランプになった場合の想定としたら、どこら辺まで行く感じだったんですか。あの時の急落はこれ怖いなと思って、
結構想定外っていうか、ね、思ったんじゃないですか。
1000円ぐらい落ちましたよね。
落ちましたね、うん、日経平均1000円落ちましたね、はい、あの時そもそもアナリストといいますか、ほとんどの方がヒラリーさんだと、
う
ん、
そうですね、ヒラリー、
まず前提ヒラリーさんでトランプさんになったっていうのは、まずそこで一回やられたと、
はい、我々まず、
ね、やられて、そのまま
木村太郎さん以外はやられましたよね。
ほとんどのアナリストはまずそこで外してますね。
外してる。
で今度そこからさあトランプさん決まった、
はい、
円高来るぞ、株安だ、
うん、
さあどうする、次の日ドガンですから、このまたそこでも外してる。
株高円安もない、
はい、だってこんだけの株を知り尽くした皆さんが、はい、見余るわけじゃないですか。投資家は どこら辺から V 字回復させようと投資が始まるわけですか、はいはいはい、投資家心理としては。
あれもでも結局大口が動くか動かないかで
大口の人が動いたってことですよね。
あの日は愛観が動いてるんですよ。 はあ、あの人トランプさんの陣営に入ってますよね、はい、トランプさん勝ったっていう話が出たタイミングで、うん、アイカーンさんが米株を一気に買いに動いたんです、はあ、でこれは非確実ですけど金額は1000億円相当、
すごい規模ですねそれまた
一気に買いに行
った、そのやっぱ我々一般投資家としてはその大きな波をやっぱりどこで
乗っていたいのか
乗るかっていうことなんですね。
だからあの週に1回木曜日の引け後に投資主体別売買動向っていうのが出るんですけど、ちょうどその前の週に東京市場で誰が買ってたかっていうのを見ていくと、ちなみに昨日発表された内容を見ると11月の第2週は外国人がトータル先物と現物で6000億買ってるんですね。
結構日本外国人投資家動いてるわけですね。それだけ
で、うん、実際10月から外国人投資家買ってたんですよ、はあ、日本株を、
はい、
トータル1兆4000億円ぐらい買ってるんですね。
え、ちょっと待って、10月から買うってことはトランプになるんじゃないかっていう予測、
どこまで予想して買ってるか分からないですけど、10月から少なくとも外国人は日本株は買ってるんですよ。
でも外国の報道もみんなヒラリーだったんですよね。
そうですね。
で日本もなんとなくヒラリーかなって感じになったんですよね。
だタイミングとしては1月から9月まで7兆円近く外国人は売ったんですよ、
う
ん、先物現物を、
はいはい、確定したんですね。
10月に入って、うんうん、季節的な要因でリバランスでたまたま日本株が売られたので買って、11月またその選挙の結果これで買いだっていうのでまた動いた可能性もあるんですね。で10月の買いと今回の11月の買いで大きく違うのが、10月の買いというのは先物が6割ぐらいなんです、はい、現物4割ぐらいなんですね、はい、今回は現物が現物7割の先物の3割、現物やってるんですよ。で225型ではなくてトピックス型を買ってるんです、ね、
トピックス型っていうのことは
トピックス型買うっていうのは割と中期長期的に見ている投資家がやってくるので、トピックスの先物買ってきたとしても、
じゃあ高値でちょっと続くってことですか。
あの売買動向を見るとそんな需給にはなってますね。
マジか、このわけわかんないトランプ景気に勢いだけじゃないんですね。ちょっと底堅い感じもあるってこと。
昨日とかも下がんなかったじゃないですか。
下がんなかった。
昨日私もっと下がると思ってた。
いやいや、もう昨日の上げ幅考えたら利益確定売りでね、
で
ね、うん、
続伸でしたもんね、小幅ながらも、
小幅ながら続伸
で今日も上がって
るでしょ。今日も18,000円ですから、なんとなく雰囲気としては、うん、アベノミクス相場がスタートした11月の、中旬の、野田さんと安倍さんの、 あの国会でのやり取り、はあ、あれ以降日本株だとか為替がぐーっと上がって暗かった感じがいった時に、我々マーケット関係者が、いやそんな安倍さんが言ってることなんてまだ実現できんの、うん、本当これ国土強靭化200兆とか、そういう懐疑的な見方があったんですけど、マーケットはもう動いてたんですよね。
とかね、うんうんうん、
あ、思惑でとりあえず動いてるけど雰囲気としてはアベノミクスの2012年11月に近いなという感じはしますね。
安倍さんはでもアベノミクスをやるっていう、その経済政策みたいなのをね、3本の矢でやるっていうのは明確にしてたじゃないですか。
出してました。
トランプさんはヒラリーさんの終始攻撃にして、うん、経済政策とかは、まあ経済は多分強いんだろうけどぐらいの気配でこんだけ動いたってことですか。
もありますし、やっぱり大減税、そしてこの財政出動、うんうんうん、見てみたら安倍さんがやろうとしてた、あ、今やってることと近いんですよね、うん、
トランプミクスが、
はい、もうあの言葉としてはトランプのミクスでできてるんですよ。ヤフーだとかで検索すると、
あ、もうあるんですか、
トランプのミクス聞こえ
ました、ね、私先週それ書いてたんです
よ。ということは、あ、それでトランプはどっちかというとアメリカの国内のことをまず全部整理するっていうことだから、うん、それでじゃあ動いたってことですか。
動いたっていうのもありますし、だいろんなポイントあるんですよね。
ちょっと待って、じゃあトランプになった時点で下がるのはおかしいじゃない。そんだけやっぱり経済でもそれ以上に不安定不確定要素がでかかったから落ちたと。
あとはこれまでトランプさんの悪いとこだけみんな見てました、うん、
だ
おそらく先週の水曜日
前までそんなに悪いのかって感じになったんですね、どっかで。
写真だとか 見るともうすごい表情の写真ばっかりだったじゃないですか1週間前は、
はい、
あの選挙前は、
うん、
選挙後
いかつい感じでしたね。
そう、あの就任の演説というか勝利宣言の時 の、うん、あの家族でいる時 の、 あの丁寧な英語といい
穏やかさとい
い穏やかな感じパパの顔にもちょっとなってる。
そうですね、うん、だからあそこの表現が あのタイミングだったと思いますね勝者演説、ま
あ、結構でもこれあんだけ表現できるってことは、ええ、またあの表現に戻る可能性はあるってことですよね。
その怖さがあるんですよね。一言だトランプさんの一言でマーケット大きく動いちゃう可能性はありますから、う
ん、まだだって具体的に何をやったわけでもないですもん ね、
そうですね。
これからアベトラ会談の内容もまだ分かんないし ね、 ね、
は
い、
人事もこれから固まっていくっていう段階ですね、う
ん、人事がちょっと偏ったりなんかした場合はまたなんか
反応する可能性もまたいろいろ不協和音は出ている状態ですから、うん、
はい、
まあでもアメリカがこれだけ今注目を浴びるっていうのもオバマさんが大統領になった時2008年も大きな変化になりましたけど、
いやなんかあのチェンジっていう言葉でね
雰囲気をガラッと変われるなっていうのはありますよ ね、
すね。じゃあもうそろそろ上昇への流れができているのかもしれないということで後半も詳しくまた天野さん田代さんの会話を交えて伺っていきたいと思います。ここでお知らせです。桜井英明さんがモデレーターとして登壇される無料セミナーをご紹介します。来週11月22日火曜日午後7時、それから翌23日勤労感謝の日は午前10時30分と午後2時から東京渋谷で少人数制無料セミナーを開催します。一口100万円単位で良質な物件を所有できる運用資産としてだけでなく贈与相続資産としても注目されるインテリックスの不動産小口化商品の活用法を分かりやすくレクチャーします。講師は税理士法人深代会計事務所の税理士、そしてザ・マネー火曜パーソナリティ桜井英明さんも登壇されます。各セミナー先着15名の完全予約制です。お申し込みは今すぐザ・マネー番組サイト右の桜井さんの写真が目印アセットシェアリングのバナーから、または0120-77-8940 0120-77-8940 インテリックスまでお願いします。以上無料セミナーのご紹介でした。そういえば天野さんも投資のスタートは不動産投資だったんですよね、はいはい、
まあ、結果そうなってるって感じなんですけど、まあ、自分で家賃がちょっとね上がってきたんで大変だなと思ってきて、うん、あこれ月々で買えるっていうような広告も入ってたんで、はい、じゃあ物件見て買ってみようと思って、
はい、
買ってそんで手狭になったから、他のところへ移ったんですけど、その時に買ったやつを、
はい、
人に貸してるイコールそれがまあお金になってるわけですから投資になったって感じなんですけど、
す
ね、たまたまねその時買った物件が、
はい、
駅地下で、その有料物件というかどうかは分からないですけど、
はい、
その当時としてはやあの値段も手頃だったんで結果良かったみたいなところあるんですけど、
駅地下魅力ですよ、
うん、いやこういうセミナーやってくれ、はい、無料でやってくれてるんでしょ。
そうなんですよ。
そういうことが分かってたら私もセミナー参加しましたけどね
やっぱり
もう当てずっぽでやってましたよ
そうだったんですね、あその時にこのセミナーがあればっていう、
なんとなくこの不動産会社は有名だなとかさ、あの建築会社とかも一応個人的には調べましたけど個人のレベルではね、はい、限界ありますから、
やっぱりそのセミナーに行って、うん、やっぱり勉強して分析をしたりって、うん、やっぱそれ大事ですよね。
なんかいいことばっかりじゃない感じのことを教えてくれると思うんですよねセミナーだと、
はい、
なんか個人でやってると、
はい、
こんな風になってこんな風になってって希望的観測が入って
当たられば回ったりとか、
うん、そうそうそう、だからセミナーとかで、ね、あと周りの人とかも冷静にね、なんか共通の話題で集まってるわけですから、はい、ちょっと情報交換なんかもできたりとかもするんじゃないですか。
そういう情報交換も出会いの場でもあったりとかしますもんね。今不動産活用に関しては、うん、昨年税制改正したりして、うん、相続税対策などでも注目されてますよね。
あ、小口のやつはね、
でリスナーの方の中にも株式投資以外にすでに不動産投資をされてらっしゃる方や関心がある方も多くいらっしゃると思います。ぜひ興味のある方にはセミナーに参加するところから天野さん始めていただきたいです ね。
そうするとなんかどこら辺の土地とかいうか注目の、ね、場所とかも分かったりとか、どういうふうに運用するかって、本当に知らない場合はこういうセミナー行くのが一番いいと思いますけど、
ね、
手っ取り早く。
あと、うん、天野さんも株式投資と不動産投資されてらっしゃいますけどそれやはりリスク分散っていうのも大事ですよね。
それは大きいでしょ。それで だからこの一口のそのパターンの分散の投資のパターンだったらやっぱりリスクも軽減されますからね、
そうですよね、
この一頭買いでバーンってやってこれ失敗した場合なんかは大きいですもんね、
リスク受けちゃいますからね、はいはいはいはい、そういう意味ではその分散投資の一環として不動産投資活用するっていうのも、
いや全然ありなんじゃないですか、やっぱり
いいですよね、はい、ぜひ皆様セミナー、ご参加いただければと思います、はい、さて今日はせっかく天野さんと田代さんが初顔合わせでも初めてじゃないみたいっていうお二人なんですけれどもいつもと違う企画をお届けいたします。題して投資家代表天野博之 VS マーケット関係者代表田代正幸エコーかけていただきました。
全く戦う必要のない2人が VS になってますけど、
なぜか VS なんです。
これ VS になったんですね。
もう 10-0で俺の負けですよ。
もういや外してます
よ。でも
こっちの負けになってます
から、ね、俺はまだトランプありだっていうふうに言ってましたから。
そうです、せっかくあの普段このコーナーでは投資家天野博之さんに聞いてみたいことリスナーの皆さんに募っていますけれども、はい、今日はせっかくプロの市場関係者の方目の前にいらっしゃいますので、あのリスナー代表として天野さんからアナリスト代表田代さんに質問をぶつけていただきましょう。
これはだから大変だ、もうリスナーの皆さんが思ってることね。まずはね、は
い、そうですね、
田代さんの好きな食べ物は何ですか。
嘘嘘嘘、カラスミです。
また渋いとこ行きますね。
でもあの
お酒好きだそうです。
いやもう痛風でダメなんですよ。食べちゃダメって言われてるんで。
こんな体で痩せてんのに痛風出ちゃった。相当いいもの食べてますね。
北海道いた時にですね、やっぱ数の子とかイクラとかウニとかを必然的に食べるんですよ。いつの間にか
北海道ご出身なんです。
北海道いいっすよね、この時期ね。
食べ物
違うんですよ話は。
株の話、株の話にします。
これトランプケーキはいつまで続くのかっての、これ一番聞きたいことでしょ。やっぱりトランプ景気になると思ってなかったんだから大体。
そうですね、でこれもあのマーケット関係者もレポートを書き換えて
上積み
先週はその繰り返しでしたね。
円高、あれまずい、
トランプで円高リスク、そういったシナリオを作った瞬間に
どうやって回避するかみたいな、
逆になってで今度ターゲット18,000ドル円110円、もう今日書き換えですよね。方向性
どっちに書き換えるわけですか。書き換えてじゃあ120円目いくのか、
はいはいはい、あの短期的には行き過ぎ感はありますよね、ドル円が10日弱で9円。
だってどう、そうですよ、トランプがなった時を俺覚えてますけど、大統領当選した時に100円でしたもんね、は
い、あのマックス101円20銭、
101円、
ね、101円20銭、ブリックスのイギリスの時が、99円ですね、99円02銭。
単純に為替だけで勝負しとけば1割ってことですもんね。
まあそれで FX やってたらすごい状態ですよね。
あの時に FX やる度胸のある人ってどれぐらいいるんですか。
実際はもちろんいらっしゃったと思います。私の知り合いもやってました。
マジか。
で取ってます。
デリバレッジかけたりなんかもしながら、はい、そんでバゴンって言ってんですか。
その人間がまたすごいのがですね、あれ往復ビンタだったじゃないですか。ドガーンと言った後にまたドガーンって、あれ両方とも取ったんですよ。
うわ、
それどう、その人はもうトランプな、その人の読みとしたらじゃあトランプ、
何も読みないんですよ。
どこを見て、
トランプだろうがヒラリーだろうがマーケットが動いた瞬間動くっていう、だからシンプルですよね、
流れに。
もうだから最初のビグの反応でもう上がるわ、ボン、もうそこにバチコンってはめる、
流れに乗っていく、
ドル円だけで。
そんな静観しないわけですか、どっち行くか分かんないっていうのを。
そもそも、まあ言ってみたら私も豪快に外してますし、どんなに分析してやっても外すときは外しますから、考えない方がいい。どうせドル円はどっちかに動く、
はあ、
その人は下に張って、で101円ぐらいまで行って100円割れがなさそうだっていう感覚でドル買いに行って、
いよいよ投機に近い感じです。
すごい嗅覚の方ですね。
そうだ、だからもうルーレットの赤黒ってことですからね。
でしかもそれに猛烈なレバレッジかけてますからね。
いや猛烈なレバレッジかけれる神経がわからない。逆もあるわけ、90円だってあったわけでしょ。
あったでしょうしね。でも、まあ、当人はもう10年ぐらい為替のその FX をやって、 感覚的になんか分かるって、もうこっちからするとわけ分からないこと言って
る。いや、まあ、たまにいるんですよそういうのね、競馬とかでもね、あの馬が光ってるみたいな。
やはりその長年の勘から出てくるものっていうのが
難しいわ。その域まで達し、達してないし、達したいかどうかっていうと微妙。怖い。
あれ、ご質問何でしたっけ、あのトランプ景気いつまで続くかでしたよね。
短期的にはちょっと行き過ぎ感はありますねと。
はいはい。
で、ただ根本的に、うん、
さっきおっしゃってたね、
アメリカの財政出動であったり、うん、これまでその、オバマ時代、オバマさんの流れというのはリーマンショックでお金をとりあえず出すだけ出して、うん、マーケットにジャブジャブになって、それを今引き締めて、うんうん、ですからアメリカの株だとかそのマーケットからするとあんまり今よろしくないねっていう、そんな状態からトランプさんやってきた、あ、また財政出動だ、いけるぞ、
ダウが最高値更新とかガンガンしてんのに金がそんなになんか回ってる感じじゃなかったってことですか、アメリカは。
なんかその史上最高値更新だとかデータ上そうなってますけれども、そのアメリカの国民だとかそのアメリカの人直接聞いた時、あんまりね景気良くないんだよねみたいな話をしてたんですよ。
これがだから分かんないんだ。だから数字だけで見てると、アメリカはもうなんか日経平均みたいなものがどんどん上がってるわけだから。
そうなんです。
でやっぱりこの格差なんですか。一部のお金持ちの人の。
そういうこともありますし、経済指標だけ見てたらアメリカが絶好調じゃないですか。
うん。
あれ？数字だけ。なんでそれなのにそんな個人の人たちは、住んでる人たちは景気がそんな良くないよっていうのかな。そのギャップが。結果的にこういった、トランプさん大統領という
ギャップが大きければ大きいほど、
そのギャップをトランプが埋めてくれるんじゃないかっていう予測なんですか。
あとは何でしょうね、大きく言ったら何でしょう、パラダイムシフトってよく最近言われ始めてますけれども、これまでの流れとはガラッとまた変わるっていう、そんな方向性はありますね。
あれ、もうお時間になってしまいました。あっという間でした。そうですね、まだまだ伺いたいところでしたが、アマロッチと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいね。このコーナーは証券コード8940、東証一部上場、インテリックスの提供でお送りしました。以上、月一恒例のスペシャル企画、アマロッチと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。天野さん、また来月もご登場いただけるということで。
来月は僕10時入りぐらいにしてもらって長くしましょう。
12月9日私来ますので。この続きを。
そうですね、またお二人のコラボを、お願いしたいと思います。機会がありましたらお願いいたします。天野さん、どうもありがとうございました。